6、器量の悪い話をいつまで続けても仕方がありますまい。もうここらでごめんを被りましょうか。と半七老人は笑った。でもここまでじゃ話がわかりません。と私は言った。そこでその金蔵はどうなりました。私は穴八幡からすぐに戸塚の一蔵のところへ行って、上杉へ立ち回ったやつは金蔵に相違ないと知らせると、それというので一蔵をはじめ子分総出で探索にかかったのですが、金蔵の行方はどうしても知れないので、みんな虚しく引き上げました。私も関わり合いですから、その晩は一蔵のうちの厄介になって、明くる朝再び上杉へ訪ねて行くと、参人もお浜ももういないのです。どこへ行ったんです？一旦は白井屋から上杉へ預けられたのですが、そこへ金蔵が押しかけて行ったので、上杉でも驚く、白井屋でも心配する、お浜は泣いて騒ぐ。そこでまた参人とお浜を四ツ谷町の伊丹屋という酒屋へ預けることになりました。ここも白井屋の親類だそうです。参人も気が弱いに相違ありませんが、何しろお浜が心配して気違いのように騒ぐので、それに引きずられて逃げ回ることにもなったのです。私も忙しい体で参人の後を追い回してばかりもいられませんから、もう思い切って神田へ帰りましたが、後で聞くと、いや、どうも大変で。何が大変で？何がと言って、と老人は笑い出した。その伊丹屋の近所へも金蔵らしいやつが立ち回ったというので、参人とお浜は四ツ谷町を立ち退いて、今度は板橋へ行く。その板橋へも金蔵が来たというので、今度はまた練馬へ行く。そこがまた行けないと言って、今度は三河島へ行く。まるで大根かつけ菜でも仕入れて歩いているような始末で、全く大笑いです。つまり疑心暗鬼とかいう例えの通りで、怖いと思っているから少し怪しいやつが立ち回ると、それが金蔵らしく思われるのです。何しろ小一月の間に高田の馬場から四ツ谷町、板橋、練馬、三河島を逃げ回って、松戸の宿まで行った時に金蔵が召し取られて、まず安心ということになりました。あははは。咎人の逃げ回るのは珍しくないが、おかっぴきがこれだけ逃げ回るのは前代未聞で、二代目の参人、いいお笑い草になってしまいました。そうでしょうね、と私も笑った。その金蔵はどこであげられたんです？いや、それについては参人ばかりを笑ってもいられません。私もお笑い草のお仲間入りで、今もお話申す通り、上杉を押しかけていったやつを一途に金蔵と思い込んで、私は一生懸命に追っかけましたが、実はそれも人違いでした。金蔵じゃなかったんですか？金蔵じゃありませんでした。老人はまた笑った。 まあお聞きなさい。5月の末になって例の神明の仙子が私のところへ来まして、金蔵は王子稲荷のそばの門蔵という古金会のうちに隠れていると中心しました。そこで念のために全八を見せにやると、門蔵というのは古金会は表向きで実は毛図会と分かりました。ただここに不思議なことは、金蔵は右の足に踏み抜きをして、それがだんだんに生んできて一足も外へ出られないというのです。その金蔵が私の名を語って、上心を押しかけていったばかりか、びっこも引かずに逃げ回っていたのはどういうわけだかわからないが、ともかくも召し取れというので、私が善八と松吉を連れていくと、金蔵は全く動かれないで寝ていたので、難なく引き上げられました。こいつは天満町の牢屋を抜け出してまだ一丁も行かないうちに折れ釘を踏んで右の足の裏を痛めたので、遠いところへ行くことができない。他の者とは別れ別れになって、京都無宿の藤吉に解放されながら、ひとまず王子の門蔵の家へ転げ込むと、その晩から踏み抜きの傷がひどく痛み出したと言って、表向きに医者を頼むわけにもいかないので買い薬などをして塗っていたが、だんだんに膿んできて身動きもできなくなってしまったのです。したがって金蔵は牢抜け以来一度も表へ出たことはないのです。それじゃあ高田へ行ったのは藤吉ですか？
そうです、そうです。藤吉は牢内にいる時から金蔵と仲が良かったのです。
一人は上方者、一人は江戸っ子ですが、不思議に二人の気があって、これから一緒に今日大阪へ行って一稼ぎしようと約束していたので、藤吉は金蔵を捨てても行かれず、そばについて看病していたのです。その間に金蔵が例の三人のことを言い出して、あんな鬼さえに縄をかけられたのが残念でならない、行きがけの駄賃にあの野郎を眠らせてやろうと思っていたのに、こうなっちゃ思いが届かねえと愚痴をこぼした。藤吉はそれを聞いて兄弟分のよしみに、俺が名代を務めてやろうというので、こいつが金蔵に代わって三人をつけ狙うことになったのです。そういうわけでどっちにしても三人は狙われていたのですが、その相手は金蔵でなかったのです。前にも申すとおり、昔の人相書きなどはいい加減なもので、顔にあざがあるとか傷があるとかいうような著しい特徴があれば格別、その年頃が同様であれば大抵の悪党には当てはまるようなのが多いのです。ことに今度の牢抜けは一度に6人というのですから、牢屋の方でもいちいち詳しくは書き分けられません。その中で丹後村無宿の金吉が一番の年上で43、宗吉と松之助と勝五郎はみんな24、藤吉が32というので、藤吉と金蔵は年頃も似ている上に人相書きもあまり違わないので、 とかくに間違いができたのです。